古川ほのかのノープロブレム。皆さんこんにちは、古川ほのかです。この番組は古川ほのかがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。昨日月もぐ収録があって帰ってきたのが夜の10時とかだったんですよ。で家に帰って手を洗おうって思ったらお湯が出なくて、なんでかなって思ったらガスが止まってて、もう夜ですよ、クタクタで一日おしゃべりしてきて、でもお風呂にでも絶対に入りたくて、どうしようと思って近所のくっそぼろい銭湯に行ってきたんです。そしたらカップラーメン作れないとおかしいぐらいの熱湯しか出ないシャワーで頑張って洗いました。はい、そんな感じなんですけど、今日も元気に頑張っていきます。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。古川ほのかのお便りコーナーです。このコーナーは古川さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、皆さんお便りありがとうございます。今回が最近この人優しいなって思った瞬間皆さんありますかってツイッターでね聞いてみたんですよ。いや私はね結構優しい人間を自負してるんですけど、でも結構最近お仕事で他の女の子だったりとかいろんな人と関わる機会が増えて、なんかすごいみんな優しくて自分の優しさって大したことなかったのかなと思ったりもしたんですけど、まあでも人の優しさに気づけるっていうのはもうそれだけで同じぐらい優しいのかなとも思うので、みんなもそういうね経験があったら聞きたいなと思って今回このテーマにさせていただきました。ラジオネームほのほのさん、ほのたんこんにちは。もうすぐ春ですね。ほのたんは春好き？今回のラジオのお便りテーマはこの人優しいなと人に思った瞬間ということですが、年末の継続トークライブに参加した時のことですが、ファンからもらったプレゼントにほのたんはおそらく誰からのプレゼントか忘れないように一つ一つメモしていて、ほのたんはファン思いの優しい人だなと改めて感じました。可愛くて優しいほのたんが大好きです。いや、よくぞ気づいてくれました。私はね、まあ結構マメなんですよ。ファンの人からこう、サインする時間の時とかに、よかったらこれってこう差し入れだったりプレゼントをね、いただくことがあって、それをね、一旦スタッフさんにお預かりしてもらうと、楽屋に戻った時に、これ誰がどれだったっけってこう、わからなくなっちゃうことが結構あって、そう、結構これはね初期から続けてることなんですけど、何々さんから何々さんからってこう一個一個メモして、開封するときに、あ、これ何々さんからもらったやつってちゃんと認識してクッキーとか食べたいわけですよ私は。そう、でもこれをこう自分で言うのってちょっとダサいから、誰か早く気づいてほしいなって思ってたら、こう年末の低俗トークライブでこうオタクが見てる前でそれをやっと披露することができて気づいてくれて嬉しいです。いやまあ別に誰も見てなくても自分のためにやるんですけど、いやほのたん優しいなって思ってもらえてよかったって思いました。はい、続いてのお便りです。ラジオネームほのたん星人、ほのたんこんにちは。今回のテーマはこの人優しいなと人に思った瞬間ということで、この前あったこと書くね。1月にあったほのたんの振袖撮影会に参加した後、帰宅の新幹線の座席にほのたんとのツーショットチェキを落としてしまい、そのまま降りようとしたんですが、優しいお姉さんがチェキを拾って追いかけて渡してくれました。お姉さんの優しさでほのたんとの大事なチェキを失うことなくてよかった。そのお姉さんのチェキを渡してくれた時の笑顔がオタクを蔑むものではなくて優しい笑顔で、きっとこのお姉さんも誰かのオタクなんだろうなって直感しました。そんな感じです。い やー、よかったですね。ほのたんが服を着ているチェキで。時々ね、あのイベントによってはもうあの手ぶらとか、たまにおっぱい出てるチェキとかね、存在してますから。いや、もう振袖っていうめちゃめちゃ布を着てるチェキで本当に本当に良かったなって思いますね。しかもツーショットチェキですからね。いや、本当に落として拾ってくれたお姉さんありがとう。ほのたんからもお礼を言わせてください。これからもね、チェキ落とさないように気をつけてくださいね。はい、続いてのお便りです。ラジオネーム K さん。古川さん、こんにちは。初めてメールを送ります。僕がこの人優しいなと思った瞬間は、2月のミールナの名古屋でのイベントで古川さんの写メ会に参加した時です。撮影してる時にさりげなく古川さんが、お名前は何くんって言うんですかって聞いてくれたことに優しさを感じました。誰かと心の距離を少しでも近づこうとするとき、相手の名前を呼ぶってとっても大切なことだと思います。僕自身、大学時代なかなか友達ができなかったとき、意識的に名前を呼ぶことで仲良くなろうとしてました。古川さんはさりげなく名前を聞いて呼んでくれて、短い時間でしたが一気に緊張がほぐれました。本当にありがとうございます。可愛い上に優しい古川さんのことがもっともっと大好きになりました。ありがとうございます。これはね、でも私もちょっと意識してるというか、結構ねお名前覚えるの苦手な方なんですよ。でもやっぱその写真撮る時間って、まあ結構バタバタしてると、まあ、10秒とかだったりする時とかね、30秒ぐらいしかなかったりするんですよね。でもその時間だけでもさ、やっぱお名前を呼んであげたいなって思うわけですよ。その作業みたいにやっぱね、どうしてもなっちゃう時とかもあって、そう、でもやっぱせっかくね、その人は朝起きて服着替えて歯磨きして電車乗ったり車乗ったりして、私に会いに来てくれてるわけですから、ちゃんとね、何々くんって、でもその瞬間だけでもやっぱ認知したいという気持ちがあるというか、まあね、自分でこんな言うことじゃないんですけど、誰も言ってくれないので自分で言うんですけど、でもね、本当に皆さんのことを一人一人大切にしたいって思う気持ちは本当に嘘じゃないのでね。たまになんかその、ほのちゃんはファンがいっぱいいるから僕がいなくったっていいでしょみたいなことを言ってね、来るお宅もいるんですけど、本当にそんなことなくて、もうそのじゃあたくさんいるかもしれないけど、でもそのたくさんも一人一人がねいないと、もうゼロになっちゃいますから、そんなこと言わずに私に名前を呼ばれに会いに来てくださいっていう感じなんです。でもみんなのね、名前覚えるの結構苦手なんですけど、顔はね覚えるの得意なんで、何回か会いに来てくれたら私の方から名前を呼んでね、一緒に写真撮れるので、これからも会いに来てください。最後のお便りです。ラジオネームクロくん。ほのたん、こんにちは。まずはミールのリリーベお疲れ様でした。さて、今回のテーマですが、1年前自分が初めてほのたんのイベントに参加しようとした時のことです。知り合いがまだ誰もいなくて、参加方法や並び方、対象商品の場所など、右も左もわからなかった時に、こうやって並ぶんですよ。ここにありますよなどと教えてくれた方々、知らないオタク相手にこんなに優しく教えていただけた時、ほのたんのオタクは優しいなって本当に心の底から思ったし、本当に本当に救われました。オタクは推しに似るってやつですね。今ではこういった方々とイベントに参加できてることが幸せです。これからも寒い日が続きますので体調には気をつけてね。いや、本当にね、これ私も自慢に思ってます。本当に私のファンの人が本当に私は自慢で、まあ、なんだろう。本当にオタクは推しに似るって本当にその通りだなって私は思ってて、なんか言われるんですよ。いろんな女の子と一緒にイベントやる機会が増えて、ほのたんのオタクって、一目でわかる、みたいな。そう、まずメガネで、みたいな。そう、まずメガネ。本当にメガネ率が 9.5 割ぐらい占めてて、でも私はオタクってみんなメガネだと思ってたから、それに対して疑問を覚えてなかったのね。でも他の子の、列とか見てると確かにメガネがいなくて、あ、うちのオタクってみんなメガネなんだ、みたいな。 そう、あとなんかおとなしい人が多いみたいな風に言われるかな。でもね、やっぱみんなすごく優しいですね。そのミールナちゃんのリリーベした時に、それこそ私も普通に友達が来てくれたんですよ。でもその子はね、全然こういうイベントとか来たことないので、それこそその対象商品とか特典の参加方法とか、もう整理番号って何みたいなところぐらい分かんない子だったんですけど、電話でね、どうしたらいいのって聞かれた時に、周りにメガネをかけたオタクがいるから、そのメガネ、まあ大体私のオタクだと思うから、ちょっとメガネに聞いて、みたいな。聞いてみてほしい、みたいな。で、本当に聞いて、その結構なんとかなったらしくて、いや、本当に良かったなと思って。そう、メガネはね、大体私のオタクなんですよ。でも本当にみんな優しくて、なんかそのオタク同士で結構、コミュニケーション取ってくれたりしてるみたいで、本当に私もね、自慢のオタクたちだなと思ってて、イベントがね、すごく毎回楽しみで、皆さんにね、改めてありがとうを伝えさせていただきます。恥ずかしい、なんかいつもありがとうね。はい、今回のお便りコーナーはそんな感じでした。以上、古川さんのお便りコーナーのお時間でした。古川穂香のフリートークのお時間です。はい、ちょっと今回メールがたくさん来てくれたので、フリートーク短めなんですけど、私はこの優しい人に気づいた瞬間っていうテーマをなんでみんなに聞いたかっていうと、私が最近気づいたんですよ。ミールナちゃんのメンバーってすごく優しいなと思って、中でも石原のぞみちゃんがめっちゃ優しいと思った瞬間があるんですよ。こうライブとライブの合間にみんなでカラオケに行って、こうピザを頼んだんですね、カラオケで。で、まあピザが2枚来て、私とのぞみで、ブッキーとみほちゃんで1枚ずつペアで分けてて、でそしたらなんかのぞみんが変な取り方してるなって思ったら、のぞみんはこのチーズが少なくかかってる方を選んで食べてるんですよ。私にチーズが多いピザが来るように、のぞみんは右利きなんですけど、なんか左からばっかり取ってると思って、どうしたのかなって思って見てたら、もうチーズが少ないピザを選んで食べてて、もう私衝撃を受けてて、ねえって言って、ブッキーとみほちゃんに、やばい、のぞみんがチーズを少ないピザを選んで取ってるって報告したら、えってみほちゃんが言って、うちなんてさっきからチーズ多いやつばっか選んで食べてるのに、みたいな。そう、ブッキーとみほちゃんはね、全然譲り合いとかしないんですけど、のぞみんはね、やっぱなんだろう、お姉さんというかキャリア的にもね一番先輩なんで、なんか私のことを結構妹みたいな風に扱ってくれるんですけど、いやちょっと私はそれが衝撃的で、みんなにどうしてもこれを言いたくて今回このテーマにしました。もうやばくないですか、私はチーズの少ないところから取ろうなんて発想になったことがないです。それに比べてね、ブッキーとみほちゃんは全然優しくないんですけど、まあみんなでね仲良くやってるので、こうバランスがいいグループなのかなと思ってます。今回はね、これだけをみんなに伝えたかった。皆さん、石原のぞみちゃんのファンがね聞いてたら、本当に自慢の推しだと思ってください。そんな感じでした。以上、古川さんのフリートークのお時間でした。古川穂香のノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。今日はね、話したいことがいっぱいあって、もう時間がちょっと足りないぐらいだったんですよ。のぞみんだけじゃなくて、みほちゃんとブッキーのエピソードも話したかったんですけど、それはちょっとまた次回に楽しみにしていてください。はい、珍しく告知があります。ラジクロさんの公開収録をさせていただくことになりました。パチパチ。いやー、お久しぶりですね。日にちが4月の26日土曜日で、私がお酒とかドリンクをちょっと作って お渡しできる時間があるそうなので、もしかしたらね、ちょっと競争率高めになっちゃうかもしれないんですけど、 皆さん遊びに来てくれますか？はーい。ちょっとね、オフ会みたいな雰囲気でまったりできるかなと思うので、皆さん4月26日会いに来てください。お願いします。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手はほのたんがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクリニックの提供でお送りいたしました。